お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップ、ニュースを始めます。アメリカ現地時間の1月29日午後9時ごろ、ワシントン近郊のレーガンナショナル空港でアメリカン航空の旅客機と軍用ヘリコプターが空中で衝突しました。乗員全員が死亡するというアメリカ航空史過去25年のうち最悪の悲劇となりました。凍てつくポトマク川から少なくとも28人の遺体が回収されています。この川はレーガンナショナル空港の隣にあり、衝突後に飛行機が墜落した場所です。当局の発表では、航空機に60人の乗客と4人のクルーが乗っており、ヘリコプターには兵士3人が乗っていたとしています。ワシントンのジョン・ドネリー消防署長は、生存者はいないだろうと話します。力は尽くしました。これからは救助ではなく遺体回収作業へと移行します。現時点ではこの事故での生存者がいるとは考えてはいません。ドネリーでした。ドナルド・トランプ大統領は、様々な背景、特性を持つ人を活用する多様性政策、いわゆるダイバーシティ・インクルージョン政策が、この航空機事故の要因となっていると話しました。ジョー・バイデン前大統領の下で運輸長官を務めたピート・プティジェ氏を罵る言葉で、民主党の多様性政策がこの事故の要因だと責めました。彼は美しい言葉で嘘をつきました。運輸局は民間航空の規制を担当する政府機関です。ええ、彼は4万5000人を率いました。多様性を軸にして、トランプでした。この事故の原因は明らかになっていません。前政府が多様性政策を実行したことが安全を損ねたという証拠はありません。安全専門家、障害者人権家、そして上院チャック・シューマー氏を含む議員らは、共和党大統領の発言を直ちに非難しました。これはくだらないネット陰謀論の一つです。アメリカ大統領が出した新たな無駄な憶測です。未だ遺体を回収し、家族に不幸な知らせを伝えている最中なのに、腹渡が煮えくり返ります。シューマーでした。10年前にオーストラリアにボートで到着した何十人もの難民がアメリカに再定住する予定でした。しかし現在、トランプ政権の難民プログラムの凍結に直面しています。ドナルド・トランプ大統領が1月20日に署名した大統領令により再定住プログラムが停止しています。オーストラリア内務省はアメリカ政府からのさらなる連絡を待っているとガーディアンは報じています。プロセスの様々な段階にある30人ほどが影響を受けています。アンソニー・アルバニージー首相は、ドゥラルで爆発物を積んだキャラバンに関係したとされるものを臆病者と呼びました。これは1週間前にシドニー地方部のサバーブ、ドゥラルで爆発物を積んだキャラバンをニューサウスウェールズ州警察が発見したことに関連します。この車両には反ユダヤ主義の文書も発見されています。タミー・ファルージアとスコット・マーシャルの名前が捜索令状に記載されていたと伝えられています。二人ともすでに他の容疑で拘留されています。デュラルでの事件に関連しては、どちらもまだ起訴されてはいません。アルバニージー氏は、オーストラリア国内において反ユダヤ主義や憎しみを燃やすことに許容の余地はないとしています。
And I want any perpetrators to be hunted down and locked up.
いかなる犯人を捕まえ拘留する、それだけです。彼らはコミュニティに恐怖を植え付けるための行動を計画するべきではなかったし、それは成功しないでしょう。なぜなら私たちのコミュニティはこんな活動をする臆病者よりも強いからです。アルバニージーでした。前自由党の宰相ジョシュ・フライデンバーグもまた、ユダヤ人コミュニティ攻撃の拡大はコントロール不能となっていると話します。ABC に話したところによると、この事件はユダヤ人コミュニティを恐れさせているとしています。
The discovery of the caravan is just the latest.
このキャラバンの発見は反ユダヤ主義的な暴力事件や攻撃の長いリストの最新のものに過ぎません。これはユダヤ人コミュニティの安全だけではなく国全体の安全と安心をも脅かしています。フライデンバーグでした。オーストラリア保安情報機構 ACO とオーストラリア連邦警察ニューサウスウェールズ州警察は共同でテロ対策チームを結成し捜査を行っています。オーストラリアで急増している反ユダヤ主義による事件について政府が十分に対策をしていないという野党リーダーからの批判を首相は否定しました。野党リーダーピーター・ダットンがリポーターに話したところによると最初の頃の小さな事件に対して厳しい対処がなかったために現在事態がエスカレートしているとしています。しかし、アンソニー・アルバニージーは傍観しているわけではなく、オーストラリア当局、警察、彼らの仕事をさせていると話します。彼は一貫して反ユダヤ主義による犯罪者を非難しており、ピーター・ダットンのコメントは品位に欠けるとしています。
This is a time for...
今はこの残虐行為に対抗して国のために団結する時です。政治的な分断や政治的な指摘をしている時ではないのです。アルバニージーでした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。野党リーダーピーター・ダットンは首相がボイスレファレンダムで失敗した後オーストラリア先住民を無視しているとして非難しました。ダットン氏は1月29日30日の2日間アリススプリングスを訪問しました。そこで来たる連邦選挙で地方議席を争う党の候補者と地元企業を訪問し選挙活動をしました。保守連合はまた昨年アリススプリングスでの犯罪を減らすためにノーザンテリトリー政府が出した7つの要求について実行の約束をしました。なぜ首相がアリススプリングスでの時間をもっと作らないかが分かりました。これは我々の首相が取り組むべき最も深刻な問題の一つだと思います。残念ながらこのボイスレファレンダムの後首相は先住民オーストラリア人の意義を実質的に放棄したのです。ダットンでした。海に出かけるときにはアルコールを飲まないことという警告が出ています。これは全国で溺れた人の4分の1に高い血中アルコール濃度が認められたというデータによるものです。スイミングオーストラリアはテレビプログラムボンダイレスキューの出演者とともに新しいキャンペーンを打ち出しました。アルコールの影響があるときに泳ぐことはリスクが高いというメッセージを伝えています。ボンダイレスキューのライフガードアンソニー・ハリーズ・キャロルは人々は安全そして水辺での責任を持つことを学ぶ必要があると話します。
We are so lucky in this beautiful landThat our coastlines just offer such
私たちは幸運にも美しい土地に住んでいます。沿岸はとても美しい水辺があり誰でも飛び込みたくなります。我々にとって難しいのはとても多くの人が飲酒して飛び込むことです。とても危険です。私の人生を通して救助してきたすべての人々を換算すると2000人が酔っ払っていたことになります。キャロルでした。安全上の懸念があり遅れが伴いましたが ガザ地区での停戦の合意に伴い、3回目のイスラエル人人質とパレスチナ囚人の交換が行われました。現在110人のパレスチナ囚人とイスラエル人の人質3人がガザ地区で交換解放されました。同時にタイ政府との別の協定によりガザに監禁されていたタイ人労働者5人も解放されました。テルアビブのメディカルセンターのギルファイヤーによると返還された人質のうち最高齢80歳のガディ・モゼスさんの健康は良好だとしています。最初の検診で嬉しいことに彼の健康状態はとてもよく安定していることが分かりました。ですからここで彼は最初の1時間家族とプライベートな時間を過ごすことができます。話し、一緒に過ごし、エキサイティングですが楽ではない一日から少し休むことができるでしょう。ファイヤーでした。以上、週刊ニュースラップでした。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。